ありがとう、作家の本田健です。今エジプトの旅最終日でこれを撮ってます。カイロにありますウォルドファストリアホテルというヒルトンの中で、一番高級な分ですね。大抵旅の最後にはその地域でできるだけ一番いいホテル泊まるようにしてるんですが、見てください。こんな感じで今誰もいないので、すごい綺麗なラウンジなんですけど、ここで撮りたいと思います。さあ、今回ですね、エジプト2週間でお金の価値観壊れた話という、ちょっとキャッチーなタイトルつけてみました。まあ、本当に壊れたわけじゃないんですが、壊れるようななんか衝撃あったっていう、そんな話ですよね。それをしていきたいと思います。まず、今回ですね、エジプトですごく感じたのは、日本とやっぱりいろんなものが違いすぎて、なんか比較ができないというか、そういう感覚が今回ありましたね。なので、例えば食べ物もそうですし、人との付き合いもそうですし、匂いとか音とか、そういったものがですね、すごくパワフルに響いた感じがします。一番目としてね、5000年の前にはいろんな数字を失ってしまうなと思います。あなたが100万の貯金なのか、1000万の貯金なのか、何億もお金持ってるのか、あるいは借金がいっぱいあるのか分かりませんが、なんかね、5000年ものその歴史とか数字を見たら、どうでもいいやっていう気持ちになりますね。そういう点でね、例えばファラオがいたりとか、そしていろんな人が労働したりだとかしてたと思うんですけど、まあ、それにもすごいお金もかかったと思うし、その中にはね、なんか奴隷みたいな働かされた人もいれば、工事現場監督としてなんかすごくいい思いをした人もいるだろうし、そういうふうなこととかをつらつら考えながら、違う時代に生まれたら、それこそ奴隷として一生働かされたかもしれないし、なんかミスってね、例えば石運んでドドンと終わって、それでバッサリ切られたかもしれないし、まあそうやって考えたら、なんか職場でね、失敗したからって上司にいきなり切り殺されないってことだけでもありがたいなと思えるかもしれないし、まあ、そうやって考えたら、その5000年前の人たちがどう生きたのかなって、想像すると少なくとも今ありがたいなっていう気持ちにはなりますよね。で、あなたが今どういう生活してるか分かりませんが、例えばアラーの時代、そして、アモン・ラーの時代、そして、まあ、いろんなそのエジプトでもその1000年単位でいろんな歴史が変わってるわけですけど、まあその流れで見た時にね、自分が今どんだけ稼いでるかとか、そういういろんな諸々のことっていうのも、まあ、5000年の歴史から見たらね、すごく小さいと思います。まあ、そしてね、いかにでもできる。例えばエジプトにいてね、他の国に攻められて全員皆殺しみたいなのに比べたら、まあ、いきなりそんなことになることは今考えにくいわけで、まあ、そういう意味ではですね、日本は本当にありがたいなというふうに思います。さあ、2番目、残ったのはですね、お金とか、まあ、金銀財宝っていうのは結構盗まれたりだとかしてなくなってしまっていることを考えると、まあ、王様がどんだけ資産持ってたか絶対あったと思いますよ。何千億ってあったと思うけど、それは残ってないんですよね。でもそのお金じゃなくて思想とか物語っていうのは残っている。それは例えばその石を見たらね、そこに、ヒエログリフがだーっと書いてあって、今もう結構解読されてるんですよね。いろんな王様の名前が出てきて、そしてその人はいくら儲けたのか、そんなことは書いてるわけじゃないんですよね。でも、なんか、その人たちがどういう神殿を作ったとかっていう、どういうふうに生きたとかっていう物語はちゃんと残ってるわけです。例えば、まあ、手にはめるブレスレットが、金のやつが何十個あったとか、そういうのは残らないんですよね。自分のですね、生活のために使ったようなものっていうのは残らないけど、物語は残るんだなっていうのは、僕はすごく今回、作家としてもね、深く感じましたし、その日々のお金っていうのはどっちみちすぐ消えてしまうんだな。例えば3世代もなったらね、残ってしまうわけじゃないんだなっていうのをすごく感じました。3番目、恐れのお金っていうのはすごく重いなって思いましたね。例えばだから、すごく城壁を張り巡らしたりって、基本的に外敵に備えるためじゃないですか。そういうふうなものっていうのはあんま誰の役にも立ってないわけですよね。まあ今の防衛費なんか僕はまさしそうだと思うんですけど、みんなが恐れで、そのミサイルとかにお金を使う。同じお金があったら、その砂漠をね、ミサイル何発分かでもう広大な敷地を緑化できるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、まあそういう重さっていうのは、どっから国がね、攻めてくるかもしれない。そして実際に文明が滅ぼされてるかもしれないっていうふうに思うと、やっぱり城壁で固めなくちゃとか、巨大な城を作らなくちゃとか、そういうふうになったのかなというふうに思います。ね。同時にですね、その、例えばピラミッドとか、そういうのを見ると、あれは別にお城ってわけじゃありませんが、膨大なそのお金、 が動いたのは間違いないわけで、今回いろいろ調べて初めて知ったんですけど、まあ、皆さんどうかわかりませんが、エジプトのそのピラミッドっていうのは奴隷が作ったってわけじゃないんですよね。実はそのピラミッドの近くに集落の跡っていうのがいっぱいあって、そこには穀物の備蓄するとことか、あるいはパン焼きの工場とか、お墓みたいなのもあって、そうすると子供のその骨とかね、女性の骨とかいっぱいあるってことは、そこには家族で住んでいた。だから労働者の人たち、監督さんなんかもそうだと思うんですけど、家族で住んでた可能性が結構あるということなんですよね。パンを焼く跡とか見つかってるってことを考えたら、ちゃんとそこで普通の人が生活して、で、エジプトのビールを増上する場所とかもあったみたいなので、僕が感じたのは、結構みんな楽しんで、それを仕事として生き生きとして働いてたんじゃないかなというふうに思いました。まあそう考えるとね、お金にも城壁、異教徒が攻めてくるみたいな恐ろしい、そういう重いお金もあれば。なんかそうやって今でも食べてる、ああいうエジプトのカレーのナンみたいなやつ、こういう丸いやつなんですけど、ああいうちょっと食べてみたらなんか、ほぼほぼカレー屋さんで出てくるナンと似てるんですけどね。ああいうのを食べてビール飲んでみんな多分踊ってて歌ってそして一日過ごしたりとかしてたんじゃないかなというふうに僕は想像します。まあそのお金っていうのはすごく軽くて楽しいお金かなというふうに想像しますね。4番目。例えば川っていうのはね、今まではなんか僕の中ではまあちょっと綺麗だなぐらいにしか思ってなかったんですけど、この川っていうのは実はウガンダ、エチオピアを流れて、そして起点ですよね。なので、実は世界最大の長さを持ってるわけです。面積はアマゾン川らしいんですけど、長さはナイル川で、日本のちょうど倍ぐらいの川なんですね。でも川といっても、なんか膨大な水量を誇っていて、でそして、例えばアスワンダームって、そのナイル川をせき止めたのが南のね、上流の方にあるんですけど、エチオピアとスーダンのちょうど間ぐらいの方にあるんですけど、そこでね、そのアスワンダムを見たらもう黒部ダムの何十倍っていう水量を貯めてるんですよね。その水が毎年こう流れてくるから植物が育ち、人が生活し、なんとエジプトの人たちって 97% がナイル川の水に依存してるそうなんですよ。逆に言うと 3% は海の水を淡水化したり、あるいは、井戸を掘ったね、オアシスとかあるじゃないですか。ああいうところかららしいんですけど、97% ですよ。だからほとんどがナイル川。だからナイル川が干上がったらもうエジプトの人はみんな死んじゃう。それでエチオピアの方でダムが今できつつあって、で、できたのかな。で、そしてガイドさんの一人が言ってましたけど、そのエジプトでは大統領がね、どうも賄賂もらってんじゃないかと。エチオピアとかの人たちに。で、そしてダムを作るのを OK してしまった。で、それまではね、安全保障上の理由から、ダムを作ったら壊しに行くぞみたいなことを結構言ってたそうなんですけど、今回そういうのができて。で、その純粋に水を貯めるだけだから、そして発電だから水を流すわけですよね。なので、せき止めて下に流さないってことはないっていうことを言ったそうなんですけど、でも、ある試算だと 25% ぐらいナイル川の水量が減っちゃうとかって言って、まあ、エジプトの人にとっては死活問題っていうので、こう、すごく色めき立った時があったそうなんですね。それぐらい一つの川。日本で言うとなんか、そのドブ川みたいな川のね、イメージかもしれませんけど、広大な湖みたいな川。これが流れていくわけです。でそしてそれは来年もその流れてくるし、再来年も流れてくるし、こう、エジプトのその5000年の歴史でずっと川が流れてるわけですよね。で、そういう川の流れっていうのはもう豊かさの象徴みたいなもんで、これはすごく僕は面白いなって思いました。なのでね、あなたの人生にも、お金が膨大な流れとして日本という国が全体豊かな国の中にいるわけですよ。なのでそこから支流みたいなのを掘って自分を経由で流せば豊かさっていうのやってきますよっていうのをね、今日お伝えしたいなと思いました。さあ、そして5番目は、そのお金っていうことを考えたときにね、何が生まれてくるのかってことなんですが、お金自体が何か生み出すわけじゃないんですよ。なんですけど、例えばこのエジプトにいて思うのは水っていうのがお金と同じぐらい大事なんですよね。で、日本の感覚だと水って別にその蛇口オープンにすればいくらだって水を飲めるし、まあ多少それがね、そのいろんなものが入ってて良くないんじゃないかっていう人もいるかもしれないけど、それでもね、そのまま蛇口から飲めるってことはすごいことなんですよ。そういう砂漠の生活をちょっとだけね、歩いてみたら、ってかもう、そこまで行ったらもう、ものの5分でね、なんか体の水分がね、なんか 2% ぐらい蒸発してるような感じの、はーってなるし、 ましてやその 何時間も歩いていったらもう本当にマジで死んじゃうなっていうのが体感的に理解できて、日本っていうのは本当に恵まれていて、水が循環してるっていうだけですごいことですよね。で、その水をね、松下幸之助さんが水道哲学って言って、水道の水を誰かが勝手に飲んでても叱りはしない。それぐらい水道料金が安い。そして、いくらだあるからだ。電化製品を水道のように安く、どんな人でも手に入るようにしたいっていう水道哲学っていうのがね、昭和の初期ぐらいかな、松下幸之助さんが言われたそうなんですが、まあそれがね、今日本ではいろんなものがどんな人でもお金がない人でも手に入る、そういう状態になってるってことはすごいことですよ。そしてそのお金がないとか月末がとかっていう悩みを5000年から比べたらあんまり大したことないかもしれませんよっていうのを、今日はちょっとねお伝えしたいと思いました。というわけで、このエジプトで感じたこのお金の価値観がなんか崩壊したというかリセットされたというか、そういう感覚をお伝えしたくてこれを撮りました。喜んでいただけたら嬉しいと思います。あなたもああそうだなと思ったらそれをコメント欄に書いてください。では終わります。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。